ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。国連総会出席のため米国ニューヨークを訪問していた上川陽子外務大臣は、現地時間9月18日から22日にかけて多くの国の外務大臣との外相会談も行い、その中で拉致問題を含む北朝鮮の問題についても議論し、日本の立場に対する理解を求めました。まず現地時間9月18日、上川大臣は英国のジェームス・クレバリー外務英連邦開発省と外相会談を行いました。両外相は東アジア情勢、ロシアによるウクライナ侵略への対応等について意見交換を行い、拉致問題や核・ミサイル問題を含む北朝鮮への対応において引き続き緊密に連携していくことで一致しました。続いては米国です。同じく現地時間9月18日、上川大臣はアントニー・ブリンケン国務長官と日米外相会談を行いました。両外相は地域情勢について意見交換を行い、北朝鮮の拉致問題や核・ミサイル問題やロシアによるウクライナ侵略をはじめとする国際社会が直面する多くの課題について引き続き緊密に連携していくことで一致しました。次はフランスです。上川大臣は9月19日にカトリーヌ・コロンナ欧州外務省と日仏外相会談を行いました。両外相は東アジア・インド太平洋情勢、ロシアによるウクライナ侵略への対応等について意見交換を行い、拉致問題や核・ミサイル問題を含む北朝鮮への対応等において引き続き連携していくことで一致しました。そして韓国です。上川大臣は9月21日パク・チン外交部長官と日韓外相会談を行いました。両外相はインド太平洋地域の情勢について意見を交わしました。両外相は今般のロ朝首脳会談を含め現下の北朝鮮情勢について意見交換を行い、北朝鮮が前例のない頻度と新たな対応で弾道ミサイルの発射を繰り返していることについて深刻な懸念を共有しました。また上川大臣から北朝鮮による拉致問題の即時解決に向けた韓国政府の一貫した支持に謝意を表明するとともに、韓国政府と引き続きよく連携したい旨述べました。両外相は日韓関係をさらに進展させるべく引き続き緊密に連携していくことを確認しました。上川大臣はメキシコとも外相会談を行いました。9月21日のアリシア・バルセナ・イバーラ外務大臣との外相会談では、上川大臣から北朝鮮の拉致問題や 核・ミサイル問題、ロシアによるウクライナ侵略等、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序に対して生じている挑戦について、国連憲章の原則を共有する両国間の共通認識を再確認した上で、一致団結した対応が不可欠である旨述べました。バルセナ大臣は、ロシアによるウクライナ侵略に反対である等、外交を通じた自国の立場を述べるとともに、北朝鮮に関する日本の立場を支持する旨表明しました。そしてポルトガルです。同じく現地時間9月21日、上川大臣はジョアン・ゴメス・クラビーニョポルトガル共和国外務大臣と外相会談を行いました。両外相は東アジア情勢、ロシアによるウクライナ侵略への対応等について意見交換を行い、拉致問題や核・ミサイル問題を含む北朝鮮への対応などにおいて引き続き連携していくことで一致しました。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
最近の朝鮮半島情勢について、10月11日に中国の専門家たちと意見交換をする機会がありました。まず話題になりましたのは、最近金正恩総書記がロシアを訪問した、プーチン大統領と首脳会談を持ったということについてでありますが、北朝鮮のロシアへの接近というものを、中国は不安に思っているのではないかという見方が、韓国、アメリカ、日本ではかなり出ていると言っていいと思います。しかしその点について、中国の専門家たちはですね、そういう見方、見解というものを一生に伏してみせました。彼ら中国の専門家たちによればですね、そういう中国が不安に思っているといったような見解は、いわば1960年代の話だということになるというわけであります。1960年代はソ連は超大国であり、中国はまだ中級国家でしかなかった時代でありますが、この時期にも中国は北朝鮮に経済的援助というものを行っておりました。しかしその規模というものを考えるとですね、現在と比べれば小さいわけでありますので、ソ連が簡単に負担することができる、代替できるような程度であったと。したがって北朝鮮は中国からの援助というものを、仮に捨ててもですね、ソ連からその程度の援助は確保ができると、ソ連が代替してくれるという、そういう時代であったと。したがって北朝鮮は中国との関係が悪化してもですね、安心してソ連に接近することもできたし、中国は北朝鮮がソ連により一層接近していくのを防ぐために、北朝鮮に対する援助を増やすということを、考えざるを得なかったんだと。またその中朝関係が悪化するということを前提に、北朝鮮に圧力をかけるというようなこともやはりその時期にはできなかったというわけであります。しかし中国の専門家たちが強調いたしますのは、現在は状況が全く 違うんだと、異なると。中国は超大国になって、ロシアは、まあ、経済的にはむしろ中級国家になってしまったと、まあ、中国の北朝鮮に対するエネルギー食料援助やあるいは貿易の規模というものを考えますと、ロシアはそれを代替することは到底できないと、もう中国の国力とロシアの国力はそれほど大きな差がついているということであります。まあ、要するに、まあ、現在では北朝鮮は中国との関係を悪化させてですね、中国から得ているその経済的な計画といいますか利益を捨ててまでロシアに接近するなどということはできないのだと。まあ、したがって中国は、北朝鮮が、ロ朝関係が最も重要な二国関係だと言ってもですね、まあ、過剰に反発することはもちろんないし、まあ、ほとんどその路朝接近をこう無視しているというような状況に今あるけれども、それは可能なのであるということであります。まあ、路朝間の軍事協力が進んで、ロシアが北朝鮮に軍事的な援助を行う可能性についても中国の専門家たちは否定的でありました。まあ、もちろん北朝鮮は今後、まあ、ロシアに砲弾、弾薬といったものを供給することになるだろうと見ておりますけれども、しかし、まあ、その見返り代償としてですね、ロシアが北朝鮮に軍事的な援助を行う可能性というのはないというのが、まあ、中国の専門家たちの見解でありました。まあ、せいぜい可能なのは人工衛星の打ち上げを含むいわゆる宇宙開発事業での協力、ロ朝間での協力といったものではないかというのが中国専門家たちの評価でありました。今中国の大きな関心はアメリカをはじめとする西側諸国との経済関係の進展を図るところにあるというのは当然だと思いますが、その点で年内に日中韓の首脳級会議、日本、中国、韓国の首脳級会議を開催することに中国の専門家たちは非常に強い関心を持っておりましたし、それを希望をしておりました。中国の専門家たちによりますと、日米韓三国の協力体制が、まあ、今年随分進んだわけでありますが、それに対する対抗する体制というのは中ロ朝、中国、ロシア、北朝鮮の体制ではないと、むしろ日中韓の協力体制こそがですね、日米韓三国協力体制に対抗をしうるものであるということを、まあ、彼らは中国の専門家たちは強調いたしまして、したがって日中韓という枠組みをやはり進展させていかなければならない。そして、まあ、来年2024年にはですね、二国間バイデン、中韓あるいは日中といった系を、まあ、経済面から特に進めていくということにも非常に強い関心を持っているということが実感されました。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次に今週の一曲です。9月23日に島根県益田市で開催されたふるさとの風潮風共同公開収録 in 益田では、 拉致被害者等の救出を願うライブコンサートが行われました。今週はその際に収録されたサヤのウェイトアホワイル、その日を信じてをお届けします。いかがでしたでしょうか。サヤでウェイトアホワイル、その日を信じてをお届けしました。 北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。